それでは聖書朗読をいたします。ヤコブの手紙 2-14 から20まで。それではお読みいたします。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるのでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して生きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えならないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。それでは、田辺兄弟に、メッセージ、偽善者というメッセージでお願いします。
まあね、今日の聖書箇所と題名からすでに今日何が言いたいか大体予想できている方々もいらっしゃると思います。先週の分かち合いの、まあ、続きのような部分がありますね。今日はね、信仰と行いの関係について話したいと思いますが、まあ、その前にですね、先週の分かち合いの中で言おうと一瞬思ったんですが、それ以上私が言っちゃうとどんどん話が本題から脱線しまくると思ったんで、あえて言わなかったことをちょっと今分かち合いたいと思います。過去に1回2回ね、話したことあるんで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、私がフリーランスでコンピューターの仕事をしている中でのね、あるお客さんの話なんです。名前がすごいんですよ。まずアメリカってピッツバーグね、ペンシルバニアの西側のピッツバーグって町が、隣がもうニューヨーク の西側だったりオハイオ州だったりして、あの辺のオハイオ州のクリーブランドとかバファローからね、あの辺の五大号地域からピッツバーグまで製鉄、鉄鋼で盛んらしいんですよ。スティールベルトと呼ばれるぐらいで、でまあこのお客さんって全然そこの関係ないんですけど、名前がですねクリーブランドアイロンズって言ってます。もう野球のチームちゃうねんねみたいなね、なんかクリーブランドで、それも製鉄の有名な地域で、ラストネームがアイロンズっていうね。でもジャマイカ人なんですね。で私が一時、まあフリーランスを始めた時にジャーナルニュースのようなここのローカル新聞とかね、あとペニーセイバーっていうなんかコンビニの入り口に無料で置いてあるクラシファイドばっかり書いてある本ですよね。売ります買いますとか、アパート貸しますとか、そういうアパートを探してますが、そういうクラシファイドばっかり載ってる無料の本がありまして、そういうのに広告を出してたことがあったんです。短期間だったんだけど、今思うと失敗だなと思うことが多かったのが、やっぱりそういうのを見る人って安いものを探してるんですよね。だからもう定着したのはこのクリーブランドアイロンズさんだけだったんです、お客さんの中で。ジャマイカのからの移民で、私も日本語なまりの英語だし、あっちもジャマイカなまりのすんごい強いなまりがあって、最初電話かけてきた時はお互い何言ってるのか分かんなかったっていう、ね、でまあ行ったら行ったで何回か、まあどんな方かというと、まあリタイアされた、まあお年を召した方で、もう仕事をしてなくてね、マウントバーノンに住んでらしたんですけれども、だから回数繰り返していくとね、なんか まあ、そういう方なんで最初から割り引いて請求してたんですよ。普通のお客さん、他のお客さんに請求する額よりも、もう半額に近い感じで。なのに、何回か行ってるとね、俺はもう常連だろと、常連だよと、お得意さんなんだから割引してくれて、あんたね、ちゅうて、もう割引してんだよ、ったら、分かってるけど、金がないんだ、ちゅったら、困ったなぁ、とか思って、割に合わないな、このお客さんとか思ってね。あのね、繰り返してると、やっぱり、この人は、ルワンダっていう国に、ミッションに行ってる人だったんですね。で、私と知り合った頃はもう行かなくなってた、年取ってて、もう俺もしんどいから。でも、ルワンダのような国は政治家なんか信用できないからっていうんで、現地法人を NPO で立ち上げて、そこでいろんな教育をしたり寄付をしたりっていうことをした人だったんですね。で、そういうことをしてる人だって知ってたし、名刺を見るとレブランドってついてたんで、どっかでまあ進学校行って暗証を受けてんだろうっていうのは知ってたわけです。で、どっかの教会にも行ってたと。役職にはついてなかっただろうけども、そのぐらいしかなかった、知らなかったんですけどね。でもまあそういう神様の働き、それも、ルワンダのような大変な国で何かをしたいという働きをしてこられた人なんで、まあ、極悪なやつでもないだろうなとか思ってね。まあ、こういう働きをしてこられた方なんで、今引退してあまり金がないとおっしゃるんでね。まあ、まあ、半分しょうがねえなと思いながらディスカウントで、お手伝いさせていただいてたわけです。で、その方が手に召された時にですね、葬式に行ったんですけれども、マウントバーノにある大きな教会で、おそらくウェストチェスターで一番大きいんじゃないかと言われてる、教会なんですけれども、200人ぐらいいたのかな、よく覚えてないけど、でも案の定、アジア人は私だけだったと思うんですけれども、でもそこでですね、まあいろんな方が前に出てきて、アイロンズ氏の思い出を語るんですけども、何人も語らないですけどね、何人もの方が、なんていうか、自分はドラッグ中毒だったけれども、この人が、イエス様に導いてくれたという人が多かったんですね。それでは、その時思ったのが、まあ、自分はこの人のことあんまり知らなかったなっていう。うん。と同時になんか、この人になんか、いつも、お前はあの友達だと思ってると言われてたんですけども、それも本当感謝したっていうか、うちの子が生まれた時もすごい喜んでくれたりね、まあ、繋がったんですけど、ある時ですね、この人の家に行く途中に、ガソリン入れてたんです、私が。で、ハッチンソンパークへの、ちょうど京王出てからマウントワンに向かってたんで、ハッチンソンから京王出てからね、ハッチンソンに乗るとすぐガソリンスタンドあるじゃないですか。あそこって結構ビジーなんですよね。結構車がいつもいるんです。もうね、ガス入れてたら、一人のあんちゃんが寄ってくるんですよ。なんか、ちょっとガソリン、ニュージャージーまで帰るのちょっと金がないんだって言われてきたんです。いくらかでちょっとカンパしてくれみたいな感じで。まあちょっと丁寧な言い方してきましたよ、ちゃんと。If you can spare some とか感じでね。なんか、その時一瞬数秒間葛藤があったわけです。私の中で。これこれ言っちゃったらこれ人種差別ちゃうのって思われるかもしれないけど、これ言わなきゃその葛藤がわかんないんで、こういう言い方しますけれども、初めてその声かけられた時に、自分より元気そうで若そうな白人のあんちゃんが何を言うかとか思ったんですね。その辺にもうちょっとあっちにももっと金持ちそうな白人の親父もおるやないかとか、一瞬そう思ったわけです。で、それと同時に車を見たわけです。あ、この車はわしのなんかよっぽどボロや。とか思ってね、車の中を見ると私の車に劣らないぐらいの汚さでそういうの全部数秒間の間でバーッと巡ってて、これって今自分人を見かけだけで寸限判断してるなって思ってこういうのは神様は喜ばれないなと思ったら、もう財布に手が届いてたんですよね。もう5ドルでいいかなって、うるせえ、うれしい、ありがとうございます、ありがとうございます、何回も言われて、まあ気ぃつけてや、5ドルでニュージャージーつくかどうか知らんけどって感じで、おいでガソリンって、それでアイロンズ氏のところに行ったわけです。それでまあまあ、もういいよ、じゃあ今日はもうこんだけでいいよ、したらチェック書き始めて、それお前はいいやつだから今日はちょっとチップをあげるよ、ちょっとそれが5ドルだったんですね。そのガソリンスタンドであげた5ドルのが5ドルで、その日にチップであげるよって言われたのが5ドルで、でも正直言って私がチップもらうときって数十ドル単位でいつももらうんですよ、他の人には。ね。でも、その時心の中ですごい私は苦笑いをしてたわけです。さっきのガソリンスタンドでいろんななんか偏見とかいろんな感情がね、入り乱って、でもやっぱり、あげようと思った額と、本当、正直言ってね、当時も今も、その日も今日も、 5ドルなんか大した金じゃないんですよ、私にとって、ね、そう言えない日が来るかもしれないけど将来、ね、そう言えなかった日も過去にあったんだけど、その日も今日のこの時点も5ドルなんか大したことないんですよ。だからあげようと思ったら葛藤なしであげるべきだった金かもしれないし、でそれと同時にチップでやるよって5ドルなんか大した金じゃないんですよ。でも先ほど申し上げたようにその方からすると大きな金なわけですね。だからそういうのも全部ガソリンスタンドでの自分の偏見を交えた葛藤とですね、そのアイロン氏の気遣いというかね、そういうのが全部ごっちゃになって、なんか自分の謙虚さのが足りないということをすごい言われたっていうのは、そういう気がしたわけです。だからといってまあ慈善事業やってるわけじゃないから、その方にも無料でさ、まあ無料でやったことはありますよ何度も。ただやっぱりね、形としてはお金を請求しなきゃいけなかったっていうのもありますけれども。困ってる人みんなに無料でサービス提供するわけにはいかないんで、そういう癖もつけるべきじゃないかなと思いながらも、でもまあそういうことがあったというのね、もしも先週この話をしたらどんどんそっちの方に脱線するかなと思ったんで言いませんでした。じゃあ本題に入りますが、私たちは、クリスチャンとしてね、行いではなく信仰によってのみ救われるというふうに教えられてますよね。パウロが手紙の中で書いてます。実際に行いによって救われるのではなくて信仰によって救われるわけです。なんていうか、ただイエス・キリストを信じる、その信仰によって義と認められる。どんな行動をするか、だから doing とかアクションとかね、そういうものではなくて、イエス・キリストを救い主として受け入れるという信仰ですよね。それによってのみ救いが与えられる。救いとは何ぞやと考えたときに、罪によって断絶、もう切られた神様と人間との間に和解をもたらす、神様と人間が仲直りできる、そういうことですよね。でパウロが書いたガラテヤ人への手紙にはこう書いてあるんです。開かなくていいですけど、2章16節にこう書いてあるんですけれども、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。ここである律法というのは、旧約聖書に書いてあるいろんな規則ですよね。パウロは旧約聖書に書かれているそういう律法を守らないと救われないと思い込んでいる人たちに向けてこれを語ったわけです。例えば割礼だとか、あと食事規法ありますよね。食事の決まりが、これ食べちゃいけない、あれ食べちゃいけない、豚食べちゃいけない、ヒレのない魚食べちゃいけない、なんかいつだとかバイブルスタディ、それだけで話が盛り上がっちゃって、なんか結局ユダヤ人が食えるのは何だったっけ、牛丼だけじゃないかって話になりましたよね。だから豚食べちゃいけないから、他人丼は絶対、他人丼とかだね、カツ丼はダメだし、昼のない魚食べちゃダメだから天丼はダメだし、あと親と子を一緒に食べちゃいけない、チキンと卵を一緒に食べちゃいけないとか、牛肉と牛乳の料理は食べちゃいけないとかいうのがあるから親子丼もダメだし、結局ユダヤ人が食えるのは牛丼だけじゃないかっていう結論がなぜかバイブルスタディの時に議論があって、そういうのあったんです。まあそういう食事の規約もありますよね、その立法の中には。あと安息日を守る、土曜日ですよね彼らの場合は。で安息日を守らなきゃいけない、土曜日に仕事しちゃいけないといういろんな規則があるんですけども、そういうことを守らないと救われないというふうに信じている人たちに対して、行いではなく信仰によって救われるんだということをパウロは強調したかったわけです。だったら今日読んだこととちょっとぶつかるんじゃないかなと、思うかもしれませんけれども、その前にですね、今日読んでいただいたのは14節から20節までなんですけれども、実際にはね、2章全部読んだ方がいいかもしれないと思ったんですが、ちょっとそれだと記事さんが大変なんでまあそれ冗談ですけれども、14から20が中心かなと思って読んでいただきました。ですがちょっとね、5節から9節に目を向けていただきたいんです。開いたままでね、5節から9節お読みします。よく聞きなさい、愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとして 神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんか。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。ここでね、ヤコブは信仰を持っていると主張しながらも愛のない行動をしていないかということを指摘しているわけです。ヤコブとパウロ、書いた人がそれぞれ違うわけですけれども、つまりパウロが言ってたのは、イエスへの信仰を持っている人間の立場からして、まだその信仰を知らない人たちに対して言ったことであって、今日の聖書箇所のヤコブが言ってるのは、すでに信仰を持っているはずの人たちへの言葉だと理解していいと思うんですね。もう一回言います。まだ入り口に立ってない、その信仰を持ってない人たちに対するのがパウロの言葉です。何をやるかじゃなくて、何を信じるかがによって救われるんだと。で、その次のステップって言っていいのかな、今日のヤコブが言ってるのは、すでに信仰を持ってるはずの、そういう人たちの、すでに救われてるはずの、そういう人たちの行いについて言ってる言葉だと、そういうふうに理解できるんじゃないかと思うんですよね。事実、その最初に言ったその信仰でのみ救われると書いたパウロも別の箇所で両方を教えてるわけです。これも開いても開かなくてもいいんですけれども、エピソビトへの手紙2章8節から10節でこう書いてあるんですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。もうこれを、ね、読んでると本当8、9っていうのがその行いではない。だけど10節を読むと、その、神の道、キリストの道を歩むということは、そういう行いがついてくるということを、ここでもパウロも言ってるわけですよね。ただその入り口に入るときは行いじゃない。なぜかというと9節に書いてある、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですと書いてある。ここで行いって何でしょうか。私時々言いますよね。祈ることも行いなわけです。っていうか、もう行いの最初のステップは祈ることじゃないかなという。なぜかというと、それは人間が自ら進んでいく行動なんですよね。体を動かすわけじゃないんだけれども、座って神様の御前で静まって神様とコミュニケーションを取ろうとする、その行いが第一ステップだと思うわけですね。だから世の中には外で活動したくてもできない人たちもいるし、あといろんな障害を持ってらっしゃる方々とかいますし、あとね、日本でもよく有名な人で首から下がね、付随で星野さんでしたっけ、筆で口に筆加えて絵を描く人もいれば、そこまでの賜物も与えられてないクリスチャンの人たちがね、世界中見たら何人もいると思うんですよ。でもそういう方でもやっぱり祈ることはできるわけですね。ですけど、こういう言い方したら語弊があるかもしれない。最近ね、どんな言葉この間西堀先生も言ってたけど、言葉遣いすごい気をつけないと普通だと思ってても怒られる可能性が、五体満足って言い方あるじゃないですか、ね、全部体が機能してるって言い方あるじゃないですか。そういう人たちはでもそれはそれでそういう状況にいるということは、これもまた神様からの賜物なんで、それを生かさない手はないと、そういう考え方もできるんじゃないかと思うわけですね。だからそういう行いって言っても、神様から求められている、神様から望まれているいい行いということです。で、その両方が 必要という、必要というかもう本当に神様から愛されているのを自分が本当に気づいてて知ってたら、やっぱりもう祈りから始まる何らかの行動に移ると思うんですよ。でないとこの間のあやが言ってた学んでるだけの状態になっちゃう、ね、前私が言いましたけど、知識と知恵の違いっていうのは、知識っていうのはみんな情報ぶち込めばいくらでも知識は貯めれるんです。それをいかに活用するかが知恵なわけですよね。そこの知識と知恵の違いということも当てはまるんじゃないかと思うんですよね。今日のさっきね追加で読んだ5節からなんですけれども、貧しい人を軽蔑した、富んだ人を贔屓する、これいろんなことに当てはまると思うんですけれども、6節に富んだ人についたってね、あなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんかね。これ今の世の中にもぴったりですよね。力を持ってる人、いい弁護士を、ね、知ってる人の方が、ね、いいことをしてようと悪いことをしてようと、その人たちが悪かろうとなんだろうと、特にアメリカっていうのは権力があっていい弁護士を従えてる人の方が勝つんですよ、いつも、ね。悪いことしなくても弁護士用意できない貧乏人が負けるんです、多くの場合。悲しいかな。ここに聖書にこう書いてある通りです、本当に。で、権力者というのが、それがクリスチャンじゃなくても、で権力者の中でクリスチャン、自称クリスチャンであっても、こう7節にあるように、あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんかと書いてあるわけです。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちってここにいらっしゃる皆さんは、住むとこを所有してるか、所有してないけれどもそのうち買いたいなというぐらいの十分な貯金があるか、どっちかだと思うんですよね。だから一般に言うミドルクラスっていう、中流階級というんですか、そういうところに当てはまると思うんですけれども、今本当ね、日本でもアメリカでも貧富の差がどんどん激しくなってる中で、数十年後にはうちらは貧富の差の方の貧の方に入ってるかもしれない、分かんないですね。何が言いたいかというと、今の世の中でも本当、誰が金を持ってるか、誰が富んでるか、それか誰が貧しいかで、すごいこの聖書箇所が現れてると思うわけです。教会の中でも、多くの教会そうかもしれない。我々の教会今牧師はいないけれども、牧師がいるときに教団に属していたときもね、教団のルールとして私が気に入ってたのは、牧師が献金の額を、個人個人の献金の額を知っちゃいけないというルールがあったんですね、贔屓しないために。それはもう十分ありかなと思うんですけれども、でも私たちも人のことを見て、さっきの私のガソリンスタンドでのすごい偏見の入った判断と同じように、人を見てこの人はどうなんだろうかという、そういうなんかエコひいきなものはあると思うんですね。まあすごいちょうどいい例があるんですけれども、先週の分かち合いの中で、来週自分の話はこれでいこうとふと思った瞬間から、もうそれから1週間いろんなことがあったわけですけれども、 Facebook とかでよくビデオが流れますよね。なんか作り話だったりアニメだったり、いろんなビデオが流れるわけです。で、時々あるのが物語、作り話なんだろうけど、こういうなんか貧しい人を助けた、ね、である人が助けた、で貧しい子は助けられた、それでホームレスだったかもしれないけれども、大人になってすごいビジネスかなんかで活躍するようになったって、でなんかある時なんかお年寄りで困ってる人がいて、もう貧乏で困ってる人がいて、でそれをその若いバリバリ活躍してる人が助けたら、昔そのなんていうかホームレスだった時代に自分を助けてくれた人だったとかね、そういう作り話からもしんないし、実話をベースにしてるのかもしんない、時々そういうのを見るんですけど、なんかねこの1週間そういうのばっかりが Facebook 出てきて、前も言いましたけど、Google でなんか検索するとすぐ Facebook に同じキーワードの広告が出るんですけれども、同じようになんか自分の心まで読まれちゃってんじゃないかなと思うぐらい、なんかそういうビデオがボンボン出てきて、それで極めつけにはですね、キーさんもあやさんもその場にいたんですけども、 VIP ね、金曜日の VIP、 まず入るときに、会場に入って準備してるときに、 じゃあ集会終わった直後かな、初めての方結構いらしたんです。初めてっていうか、まあ、加藤さんがやってらした頃の最初の頃にはもしかしたら来てらした方々なのかもしれませんけど、私が行くようになって初めての方々って何人かいらしたんですね。で、その中の一人が普通のね、メインの日米合同協会のメインの入り口から入ろうとしたら、ホームレスの人がずっと座ってて、いつもうちは反対側使っていただいてるんですよね、やっぱりこっちからしか入れませんよねと、なんかいつもあそこホームレスの人座ってるらしくって、でも、まあ、実はこっち側のいつもうちらが使ってる方もなんか冬になるとあそこに座ってる人多いんですよって言ったら、あ、そうなんですかっていうふうにおっしゃって、なんか下からあったかい空気が漏れるからだと思うんですけどみたいな話をしてて、でだからああいうふうにセキュリティ厳しくしてね、ちゃんとやらなきゃいけないみたいですねって自分が言ったら、その方がでも本来教会ってそういうとも入るべき場所なんですよねって言われて、心の中じゃ分かってんだけどなとか思って、でもまああったんでそれやったら教会じゃなくなっちゃうような気がするんですよね、教会としてファンクションしなくなる、もう人が多すぎて、さっきの貧富の差の話にも戻るような感じになりますけど、さっきね、そのガソリンスタンドでそのあんちゃん見て、あんたほんま金ないのって思うその偏見の心があるとは言いながらも、昔みたいに何人だからホームレス多いんちゃうんじゃないですね、今の時代は。事実日米合同協会にホームレスの方々何人か出入りしてらっしゃるみたいなんですけど、その中の一人も IT のプログラマーかなんかでね、本当稼いでてもおかしくないような方でも白人ですよ、でもホームレスなわけですよ。だから見かけで判断できないし、なんかね難しい時代なと思うんですけど、集会が終わって帰ろうかっていう時にブザーが鳴ったわけです。でモニターを見ると車椅子のホームレスの方が一生懸命立ち上がって押してんですよ。なんか正直思いましたよ、なんかそろそろ帰ろうかなと思ったのに面倒だなってね、っていうのがその日の西郷先生の話がそういうものがあったからです。私たちは、イエス様を通してね、神様の愛があって、それが中心、それが一番大切なのに、いつもおまけにばっかり振り回されてるというようなことを西郷先生が話してらしたんですね。神様に愛されているということが大事で、それが中心なのに、おまけである仕事だとか勉強だとか日常生活のことだとか人間関係とそういうのに左右されすぎてないかということを日暮先生がおっしゃってて、その直後にね、ホームレスの方がしんどそうにね、一生懸命車椅子から立ってブザー鳴らして、その何回も鳴らすんですよ、誰も出てこないのに。もう見てからもう、さっきまで日暮先生の話はアーメンとか思いながら聞いてたのに、もう思ってる自分がいたわけですね。でそんな後ろに警察の車が止まって、警官が何回も行ったり来たりして、なんかどけてくれねえかなこの人とか心の奥底でちょっと思いながらも、その反面、いやでも西郷先生の話聞いたばっかりだからさっさと出てって何ドルかあげなきゃいけないなと思う心もあったわけです。でもそれいろいろ考えた時に思ったんですね、クリスチャンだからあげるんだ、今そういういい話を聞いたからそれに従ってあげるんだという、もうこれ立法主義じゃないですか、そういうのって。もう神様に愛されてるはずの我々だから人のことをヘルプしなきゃいけないんだという義務感に自分もあったわけです。だから両方からですね、めんどくせえなっていうのと、あ、この人に何かしてあげなきゃいけないな、でまあね、前のジョーさんがね、高穂でよく言ってたのが、そういう人が教会に来るときはお金じゃなく食べ物どうですかって、ね、食べ物あげましょうかっていうのを言うっていうのは、まあ、あやがね、その時も言って、なんか自分もなんかピザ残ってない、寿司残ってないとか言いながら言ってて、もうみんなね、持ち帰ったか平らげたかなんかであげるものがなかった、まあ、いいもの出ていこうって、別にまあ、ここもまた偏見なんだけど、結構年いってそうだし車椅子だから暴力使ってくることはまずないだろうとかいうね、これもまた見た目で判断するというね、すごい失礼であり、なんか自分の中でも情けない話だなっていう、いろんなもう感情がその日はね、入り乱れて、まあ、出てって、それでまあいくらかあげたわけですよ。そしたらなんかその日も5ドルだったわけですね、あげたのは。だけどそのおばあちゃんはなんか20ドル欲しいんだよという感じで、何言ってやがるとか思いながら、その後上げてた記述を見て、後で私もさすがに、ところで記述はいくら上げたのとまでは聞かなかったんですけど、なんかその間ずっといろんな感情が入り乱れるんですよね。でさっきも言ったようにマンハッタンで、まあ多分宮内先生もね、初めてマンハッタン一人で歩き回った時に何人かにあげたらしいんですよ。 ね、でもやっぱり宮内先生もおっしゃってたのが、あれは続けられないなみたいなね。マンハッタンにいるとそういう人がたくさんいるから、クリスチャンだからちってうちらの財布からやってたきりがないんですよ。だからやらなくていいんじゃないんですけれども、そういう悲しい世の中なんですけれども、と同時に私は義務の中にいた、義務の中にあげなきゃいけないんだという、ね、ルールみたいな、クリスチャンとしてのもう立法主義の中にもいたというので、すんごいなんか情けねえなとか思いながらね、しばらく歩いてたんですけれども、ただそこで気づいたことがあるんです。あ、もう一つその前に言うと、なんで葛藤したもう一つの理由っていうのが、自分はあそこで VIP 集会っていうのをやらせていただいて、お借りしてる、無料でね、あのイベントを開催させていただいてる、借りてる身分だから、あそこの教会とは別の意味での責任があるわけですね。それでそういうふうに誰かに物をあげる、お金をあげることによって、そこのその人がそこの教会のリピーター、ここに来ると何かくれるわっていう、そういうあのリピーターになると、それはそれで日米合同協会の方に申し訳ないなという気持ちもあったし、まあね、高峰の時から協会運営には長年関わってるわけで、高峰にいる時も、あ、今日また綾が一人で練習してるんだろうなっていう時に、時々ね、あの金くれっていうでけえ声でヘロヘロヘロって何回も外からノックしたり、まあね、彼女自身ビビったりもしてたわけだけど、そういうのも知ってるから、あの変にあげたらリピーターになっちゃって教会に迷惑かけるかなっていう気持ちもあったわけですね。でもその後、まあ後で気づいたことは、でも私は毎日マンハッタンにいない、自分は毎日マンハッタンにいない、せいぜい週に1回なんですよ。だからこれから毎週誰かにあげるとは言わないけど、今までとちょっと考え方変えなきゃなって、確かにマンハッタンにはそういう人たち多いし、マンハッタンの教会が面倒見てたらキリがなくてやってられないと思うんだけど、自分はどうかと思った時に週に1回しか行かないわけです。それも週に1回行くお客さんのところで、車じゃない、あの電車でグラセン降りてほんの 2,3 ブロックで、普通に歩いても10分かからないところなんですよ。その間にホームレスの人と出会うあの確率って結構少ないんですね。本当に私がホームレスの人をよく見るときって、 VIP のときに、そのミッドタウンから日米合同協会まで歩いていくときとか、あの6名車に飲み行くときとか、まあそういう本当限られたときなんだけど、でもやっぱりそういうのを考えると、自分がマンハッタンでホームレスの方に会うっていうすごい確率からしたら低いわけですね。そう思うと、じゃあ自分は何ができるかなとかふと考えたわけです。毎回見るためにあげることはできないかもしれないし、あの顔ぼられちゃったら厄介ですから ね、それもあれなんですけど、でもやっぱりその方たちも神様から作られた尊い存在っていうのを、いつも自分の中にあの言い聞かせられるかっていうのが今後の課題かなと思うわけです。あの私たちはね、自分では信仰を持ってるとか口では言いながら人を裁いたり蔑んだりすることが少なからずありますよね。ゼロっていう人はいないと思うんですよ。そのまさに偽善者のようなそういう部分を多かれ少なかれみんな持ってると思うんですよね。だからこそクリスチャンとしては、あの神様から愛されている我々一人一人としては、時々ね、改めて自分自身を見つめ直す、そういう必要があると思うんですね。というのが、その信仰っていうのは愛と恋に似てるわけです。愛は真心、恋下心ってよく言いますよね。あの何かというと、漢字を見れば分かるんですよ。愛という字の中に、ど真ん中に心っていう字があるんですよね。で、恋という字は下に心があるんですよ。だから恋っていうのはやっぱり見返りを期待するのが、こうしたらあの何かリターンがあるのかなと期待するのが恋なわけです。だけど愛っていうのは、イエス様が教えてる愛っていうのは一方通行ですよね。先週はお互いに愛し合いなさいという戒めについて言われたけれども、そういう見返りを無視してでも相手のことを大事にするのが本当の愛なわけじゃないですか、イエス様が我々に求めてる。で、恋というのは感情なんですよ。すぐ壊れるんです。性格とかルックスが自分の好みじゃなくなったら、そこで恋が終わっちゃうことがある。でも愛っていうのは、あの自分のパートナーがあのどんどん太っていこうと、痩せていこうと、老けていこうと、途中で性格が変わろうと、意思を持って続けるべきなのが愛なわけですよね。 いや、綺麗事言ってんじゃなくて、それがまあ、ね、イエス様が求められたら愛かなっていう話をしてるだけで、だから、恋は感情だけど、愛は意志なんですね。で、信仰もそうだと思うんですよ。感情で、どっかで素晴らしい牧師先生の話聞いたとか、ね、賛美してる時になんかもう賛美に夢中になっていいですよ、別に聖霊に満たされた賛美であれば。でも時々私たちっていうのはその歌に感動してるんだけじゃないかとか、音楽のノリに感動してるだけじゃないかということを時々見直さなきゃいけないと思うわけです。それはただ単に感情なわけですよね。自分が賛美しようとか自分が信じようという意志が元になってなきゃいけないのかなと思うんです。で、ね、先週の綾の話にもあったけど、信仰というのは考えて理解するだけじゃない、学ぶだけじゃない、さっきも言ったけど知識を貯める、聖書とか神学の知識を貯めるだけのものじゃないんです。神様との個人的な関係を強めながら、そして神様に従うこと、ね、従うっていうのはどういうことだろう。この間クリス先生がおっしゃいましたよね、おっしゃいましたよねって、何言ってたっけあれあれ、信仰というのは要するに神様の愛を受け入れることだっていうようなことを言ってたよね、うん、そう、それが基本であり、それが最も大事なことであり、従うっていうことはね、先週もあったようなその戒めですよね。神様を愛する、隣人を自分のように愛する、そしてお互いが愛し合う、それが証になる、それが本当にイエス様がおっしゃる一番大事なこと。そこから従うとしたらやっぱり一番大事なことからやっていくわけですよね。従うっていうことは、この辺が簡単だから下の方からやろうっていう人もいるかもしれないけど、でもやっぱりメインはこれが一番大事なものですってイエス様がおっしゃったことだと思うわけですね。そういうのを自分の中でどんどん自分で養っていく必要もある。いつも祈って神様とのコミュニケーションを大事にして、で聖書を通して神様が我々に何を語ろうかっていうのをね、教材とか買って勉強というところでそういうことを言ってんじゃなくてね、聖書を通して神様が自分に何を語ろうとしてるか、神様との関係を深めていくと、感情だけじゃなくてその意志が伴った愛というのがもっと、神様からいただいているその愛というのがもっと強くなると、自然と行いにつながるんじゃないかと思うわけです。じゃあ一言お祈りします。天の父なる神様、今日も私のようなものがお話しさせていただきましたけれども、自分のことは自分がよく分かってます。人と比べるわけじゃないんだけど、でも愛が足りない、自分自身に愛が足りないというのは自分がもしかしたらよく分かってるかもしれないです。でもだからこそイエス様の十字架と復活が私たちには必要でした。こういう足りない我々だからこそ、十字架と復活によってあなたに和解させていただく、あなたと和解させていただく、それが必要だったんです。それを全部含んだあなたからの愛を、言葉だけではなくて感覚として、気持ちとして、私たちが本当に受け入れられているか、それを見直す機会というのをあなたがいつも与えてくださいますように、どうかお願いします。小さい群れですけれども、そういうあなたの愛を感じながら他の人を大切にしていける人が集まった群れでありますように、どうかこの教会も導いてくださるようにお願いします。今日ここにいらっしゃらない方々とも、あなたが一緒にいてくださっていることを感謝します。その方々が、特に剣もですけれども、あなたに愛されていることをもっと知って、それに強く気づいていけるようにどうか導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。